南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驚慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
77ページの74番ですね。偈義章の。はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ本寺直の愚図書にて、経音を保つ親族の習話と。ですね。はい。一つ、本寺直の愚図書にて、経音を保つ親族の習話、数代を経れども本寺の直弟たるべし、そのところの大官の私の弟子にはあるべからず、すでに大官というゆえに、諸住士仏菩薩決縁の道理叱らざるゆえなりうんぬん。本山の直轄の寺において入信して、妙法蓮華経を受け保った僧や信徒は、その子孫になっても本山の直弟子、直団となるのであって、その寺の本山発出承認の御代理人たる住職の自分の弟子や信徒ではありません。その住職は初めからお代理と言っているのですから、あたかも天台大師の文具に釈せられる諸子仏菩薩に従って決縁すの道理のごとく最初本山の発出承認の決縁によって入信したのであるから後々の子孫もまた本山の発出によってで導かれるのであります、今日はね、節分ということで、この日蓮召集ではですね、毎年皆さん方にお話を申し上げているんですけども、福は内というこの一般に言うお庭お庭外というのはこの言わないっていうんですね、いつ頃からそうなったのかという記録が全然残ってませんからこの分からないんですけど もうずっと、まあ、そういうふうに、この、まあ、言い伝えられて、このずっとそうやってやってるんですね。で、節分っていうのは年に4回このあります。節分けと書いて節分ってなるんですけども、春夏秋冬のこの分かれ目、ですね、で、今日は明日が立春ですね。それから立夏夏ですね。それから立秋立冬というその前の日のが節分ということになるわけですね。で、昔はこの暦は大事だったんですけども、その月齢でこの数えてた時にはもうそのままそれが農事歴になってました。暦がなんで大事かっていうと、この農作業をするために その暦がこの非常に大事だったわけですね。日本は農耕民族に なってましたから、だからこの春の節分が特にこの、まあ、大事にこのいろんな苗を植えたり種を植えたりこのしていく中で非常にこの大事なこのものだったんですね。だからね、ちょっと畑やってる人は分かると思うんですけど、これから忙しくなりますね。その畑を耕して、この栄養をやって土を作って、それでいつ苗が出てきてもいいように、種をまいてもいいようにというふうにこの準備をして、それでこの暖かくなるのをこの待つ、実際に暖かくなる前にその作業をしていかなきゃいけないということになりますよね。それと春はですね、成長の時、これから暖かく、もうぐーっとこう寒さがこの強くてですね、それでこの緩んでこの春になる、暖かくなると、と体が成長する。成長するということは、体でいうと細胞が分裂するということですから、古い細胞を破って新しい細胞になるということですから、成長というのは病気を招くということもあるわけですね。そこで成長してその元気になっていくという、その元気になりきれなくて、その古い細胞から入れ替わるときにこのトラブルで病気になってしまうということがありますね。ですから体的にもですね、この昔の人たちはこの春っていうものは暖かくなって成長してありがたいんだけども、ちょうどこの体の病気っていうか災いもこの春に非常にこの起こりやすいということをまあ感じて、それでその豆っていうのは食べ物ですけども、豆、まっていうふうに豆つというふうにこの間を滅するということでこの豆をこの撒いたんですね。だけど実際にはそうじゃなくてですね、豆は食べ物ですから、その大豆の食べ物、もう本当にこの食べるものにも困っているような人たちがその食べ物をこの施すことによってその災いというものから逃れたいと、もう自分の命と思っている食べ物をこの撒くんだから、だからその自分はそういう災いというものからこのそのなんていうんですかね、覗いてもらいたいというような、もう本当にもう切ないこのまでのそういう思い、もうその撒く豆を撒かないでその食べた方がいいに決まってるわけですからね。だからそこまで自分の命というものを投げ出すその行為の中で、そういうものからこの、まあ、除外してもらいたいというふうに、まあ、考えたわけですね。で、日蓮召集で、福は内しか言わないと、昨日見てましたらね、成田山でもね、成田山の新勝寺ね、あそこもね、福は内しか言わないって、で、お、一緒なんだというふうに思っちゃダメですよ。一緒じゃないんだから一緒じゃないんだからね。なんでか、その坊さんが出てきてね、うちには鬼はいませんからと言ってるんです。そうじゃないんだね。日蓮召集のこう、日蓮召集は福は内しか言わないんだけども、うちには鬼がいませんからということを言ってるんじゃないんですね。同じ福は内しか言わないって言っても、全然その理由が全然違うっていうことなんですよね。で、それは先月1日の時にそのお話をこのしましたけども、私たちの命にはその元本の無明っていう、このどうすることもできないその地獄、ガキ、畜生、修羅っていうようなですね、 実戒の命の中でももう本当にその小汚い、その嫉妬深くて卑しくて嫌らしくて迷いを持っていてずるくてっていうような、そういうどうしようもないドロドロした命っていうものをみんな多かれ少なかれ持ってないっていう人はいないんだと。みんなこのそういう命をこの持ってるんだと。それがこの鬼ということなんですね。鬼で、そういう命、つまり元本の無明っていう、分かっちゃいるけどやめられないっていうようなんですね。注意した瞬間はあそうだというふうに思っても、次の瞬間にまたその同じその癖のようにその繰り返してしまうと、ああ自分はこういうところを直したいなと思いながら同じことをやってるというような、そういうその命っていうものをみんなその抱え持ってるんだとですね。だからこれを要するに法華経以前の教えは、退治したら仏になれると、なくしたら仏になれるというふうにその仏教の中でも説いてるけれども、それはなくすことができないんだと、退治するということができないんだと、押さえつけるということができないんだと。だからこれを持ったまんま私たちは仏になるということができる。これも持ってるけれども、地獄餓鬼畜生の命も持ってるけれども、仏の命も持ってるという実戒の命だから、この鬼は外っていうふうにこの外に追い出すとか退治するっていうことはできないんだよと。福は内、仏の命っていう福が私たちの命っていうものにあるんだから、その仏の命でもって地獄餓鬼畜生の命というものを包んでいかなきゃいけないと、一緒に成仏していかなきゃいけないと。地獄餓鬼畜生の命も一緒に私たちはこの抱えて成仏していく、また成仏していける信心がこの南妙法蓮華経のこの信心なんだということなんですね。だから福は内っていう、その福は南妙法蓮華経の仏の命、私たちにはね、福は内っていう言葉なんですけど、私たちには仏の命があるんだよ、仏の命があるんだよっていうことをこの訴えているということが、この福は内という言葉のこの意味なんだ。そしてこの地獄餓鬼畜生の自分の命に救っているところの命というものは追い出すことはできないんだと。だからそういう自分に卑しさとか弱さとかずるさとか、そういう命っていうものを自分は持ってるんだと。自分はそれほど立派なもんじゃなくて、そういう命を持ってるんだけども、南妙法蓮華経の仏の命で包んで、そしてそういう命っていうものをこの出しちゃいけない時にこの出さないように、ちゃんと成仏に導いていけるような、そういう信仰者になっていかなきゃいけないんだということの、その志がこの福は内というその言葉にこの表されているんだということなんですね。だから福は内しか言いませんという神社とかお寺とかニュースで聞いた時に、ああうちも一緒だなとか言って、そんな一緒だって言っても、それは一緒かもわかんない、表面上はね、表面上は一緒かもわかんないけども、全然その中身の意味するところの教えというものがその全然違うんだということを、このちゃんと私たちはこの信仰者として覚えておかなきゃいけないということが言えるわけなんですね。この2月はね、この節分と、それから7日にその日光上人のこの競り横がありますね。競り横から16日は大聖人様のこの誕生会ですね。昭久4年の2月の16日に大聖人様が阿波小湊でこのお生まれになったということなんですね。それで競りはね、調べてみたらね、日本原生の高僧、
構想なんていうとね、最近はしゃれててさ、構想ね、最近はね、なんていうんですかね、ちょっとしゃ、あの向こうの言葉でしゃれたこと言うときあるね、なんて言ったかねなんか、この香りのあるものを何でもこの一括りで言うときありますけどね、昔から昔の日本語で言うと香草、香りの草ですよね。あ、ハーブ、ハーブね。で、この香草、このセリはね、日本原生のもので、中国とかそういうところから渡ってきたそのもんじゃないんです。もともとこの日本にこの、この、なんていうんですか、生息してたこのものなんですね。実は色味もそうなんです。色味もその日本唯一のその原生の香木なんです。実は日本は香木っていうものが実は色味しかないんです。線香の材料にできるような香りの木っていうのは色味しかないんですね。向こうの中国とか、特にベトナムとかですね、ああいう日本と違う高温多湿のところにはこの白檀だとか、なんていうんですか白檀だとか、そのいろんなこの有名なこの香木がこのあるんですけども、日本でその線香の材料にできるのはこの色味しかないんですね。色味しかない。で、このセリはね、もうほっといても、その今商売の人は育てて売ってますけども、ほっといてもこのできるこのもんなんですね。清流のところにしかこのできない。でも元来強いですから、少々濁ったところでもできちゃうんですけどちょっと濁ったところでできてるのはちょっと食べるのをちょっと遠慮したいなと思うんですよね。あの魚でもね、あのボラみたいのはね、どんな汚い水どこでもその育ってるんですけど、やっぱりボラもね、綺麗なところのボラだったら食べたいと思うけども、汚いところに住んでるのは嫌だなと思いますよね。まあきっとさばいても泥臭いんでしょうけども、そういうようなもう本当に強いこのもんなんですよね。だもんでこの食感もですね、この強いシャキシャキっていうものをするようなこのものがこの何ですか、感じるんですよね。で、本山の周りの非常にこの雪解けの富士山の雪解けの清水のところでも、非常にもう本当にその何も人間の手を加えなくても、そのセリがこのふんだんにこの取れたんですよね。ふんだんに取れた割にはね、日光上人への時しか食べないんですよ。他の時には食前に出てこないんですよ。まあそれが日光上人への朝の、それも朝ご飯しか出さないんですよね。なんでだろうね、ケチくさいなと思ってるんですけどその朝ね、まあこの大皿にね、このセリのね、あのおひたし、どんと緑の山になってその出されるんですよね。で、1日しか出ないわけだから、小僧はその分かんないんですよね、セリが何なのか。だけどみんな食べ物に飢えてますから、なんか食べるとシャキシャキして美味しいからみんなどんどん食べるんですけど、で大人になってから、あれはセリだったんだ、子供の時になんか分かんないけど食べてた、美味しいなと思って一日だけ食べてたのは、あれはセリだったんだっていうことがこの分かったんですけども、そういうような、もう全く小僧には何にも説明しないね、何にも教えない何にも教えないで、大人になって自分で分かったらその考えろというような、この坊さんのこの修行時代のこの生活でしたよね。だから分かんないやつはずっと分かんないで言っちゃいますよね。 分かんないやつはみんな、28人一緒に出家したんですけど、子供の時辞めちゃった人間が何人かいるんですよね。その辞めちゃった人間とたまに話しても何にも分かんないで辞めちゃってるから何も分かってないですよね。だから大聖人の教えがどういう教えかも分かんないんですよ。かわいそうだなと思って、その一生懸命そういう人間にも釈迦するんですけどね、そうじゃないよってこの釈迦するんですけど、この間話した人間はね、広田、俺もよちょっと商売うまくいかないから功徳もらわなきゃいけないから大目唱えようかなって言うんですよ。と思ってな、そこで終わってるんですよ。そこでもうその考えでもうやめちゃったから、ああそうじゃないだろうって言うんですけど、もうそこでもう止まってるんですよね。かわいそうだなと思うんだけども、もう、大石寺の教えはそういうもんだというふうに思い込んじゃってるんですよね。残念ですよね。だから本当にその教えてもらうっていうことは大事なんですけど、でもその自分でなんでだろう、なんでだろうっていうふうに自分でその殻を破っていく努力をしていかないと、教えられたまんまで終わっちゃいますよね。だからその教えてくれる人間をその超えていくっていうことはできませんよね。だからそういうやっぱり疑問を持って、さっきの細胞の成長じゃないですけども、やっぱり古い細胞を破ってその新しい細胞をこの加えていかないといけないなっていうふうに思いますよね。で、大聖人様のその、さっきの今度は16日の話ですけども、大聖人様のこの教えはその太陽の教えだって言うんです。つまり日本は東の国ですよね。それでこのインドのお釈迦さんの教えは月の教えだと。それは月子っていうふうに、インドのことを月子っていうふうに言いますね。つまりこれは西の教えです。西の教え。それでこのパターンでもって浄土宗は西方極楽十万の国土っていうのは日本よりもこの西にあるということで、こっちに浄土があるというふうに彼らは考えたわけなんです。今みたいに行けないから憧ればっかりがこの妄想のようにこの強くなって、それでこの西方極楽十万の国土にその死んだら行けるんだというふうにその彼らは教えとしてこの説いたわけなんですね。で、昔の人は分かってませんでしたけども、今となれば分かるように太陽の光が月に映ってるわけです。太陽の光が月に映ってるわけです。だから月の光は弱いわけです。ですね。そして月は夜、太陽は昼ということになります。ですね。だからこの太陽の光の方が強い。つまりこの日蓮大聖人様はなぜ太陽かといえば、太陽の光っていうものはこの南妙法蓮華経のこのお題目、光の光源である源であるところのこの題目、題目が中心なんだと。月は要するにお釈迦さんが中心なんです。お釈迦さんが中心なんです。釈迦が中心。つまり大聖人様は釈迦が悟った法、お題目、釈迦が悟った法を中心に信仰というものは立てなきゃいけないというふうに考えたわけ。だけど他の人たちはみんなお釈迦さんが偉大だからお釈迦さんが中心の信仰でいいんだというふうに釈迦止まりです。釈迦止まりね、お釈迦さんを拝んでる。お釈迦さんの中身は何ですかっていうのが大聖人様の教えなんです。ここで古い細胞を大聖人様は破ったわけだ。この月の光の源は太陽なんだというふうに大聖人様は説いたわけね。だから自分の名前を日蓮っていうふうに したわけです。日蓮というのは南妙法蓮華経と同じ意味です。南妙法蓮華経とね、太陽の光が月に映ってるということを昔の人たちは知らなかったんだけど、太陽の光よりも月の光は弱いということは分かってたんです。そして月は夜だけども太陽は昼だということは分かってたわけです、ね、だから大聖人様は東にずっと仏教が渡ってきて、そしてこの南妙法蓮華経の法というものが一番の源であるということが分かった。この世の中の光の一番強い光の源は太陽だと。だから南妙法蓮華経の方は太陽なんだと。そして自分の名前も法華経と太陽と合わせて日蓮というふうに自分の名前をつけたわけなんですね。だから西から東に仏教が渡ってきて、そして大聖人様がこの真実の法というものを誕生させてくれたね。その日蓮の誕生日が2月16日だということなんです。大聖人様が生まれてくれたから、この法が、太陽の法が私たちに今もずっと光ってくれているということなんです。この太陽の光でなかったら私たち一人一人の命に備わるところの仏の命というものが照らされるということはないと。お釈迦さんも阿弥陀如来も大日如来も私たちの仏の命まで光照らしてくれないということなんですね。そういう意味で、ただ大聖人の生まれた日だっていうんじゃなくて、そういう意味でこの大事にその考えて言ってもらいたいというふうにこの思うんですね。だからインドは月子、月の国だ。日本は東の太陽、日出ずる国のこの日本という名前だと。これは要するにこの仏法の上においてもその言えることなんだということをですね、このちゃんと心に留めてこの信仰をね、してもらえて、あ、日本は東にあるよねって。東や西だけの問題じゃないんです。東や西だけの問題じゃなくて、太陽と月という関係でこの大聖人様が仏教というものをこの語っているんだということなんですね。さあ、それでね、今最初に読んだところのこの華義章なんですけどね、実はね、太石寺はね、こんなこと言ったら悪いんですけど、今ここに読んだふうに書いてあるんだけど、その本当はそうじゃないんですよね。本当はそうじゃないんです。太石寺っていうのはね、実はね、直の信者さんがいないんです。直の信者さんがいないんです。で、なんでかっていうと、その御影堂があって、それで客殿があって、で、昔で言えば小本堂というか、その前で言えば法安殿がこのあって、まあ、階段の本尊があって、それで大聖人様のお見え堂があって、それで大聖人、日光聖人のご本尊様、お見えさんがあるところの客殿があってと、この3つがこの太石寺っていうものをの中心になってるわけですね。で、この参道の横に塔頭がこのあって、一般の信者さんはみんなこの塔頭所属なんです。ここ所属じゃないんです。ここ所属じゃないんです。つまりここはこの日蓮召集の大事な法要をこの行うこの場所としてのお寺なんです。で、こっちのお葬式とか、そういう人が亡くなったとか法事とかあるときには、全部この塔頭の住職がその執り行うんです。塔頭の住職は、だからここの住職はまあ芸家というか漢字ですよね。 この関図がこの信者さんの葬式をする、法事をするということはありえないんです。ありえない。まして信者さんの家に赴いて法事や葬式するということはありえないんです。だからみんなそれはこの塔頭の人間、つまり本山の中に塔頭っていうのは末字がくっついてるっていうのと同じですよね。でそういうふうにこのなってるんですね。だからこの本山の中心は法を中心に説く、それでこっちの方は教化をする、教化釈伏をする、一般の人たちとのこのつながりはこの塔頭がするということなんですよね。でそれでそのまあこの成り立っているということなんですよね。だからそのみんなここの解釈にはその本山の法数承認がこのみんなこのそれに直結してこのやってるんだっていうんですけども、ちゃんとここはこっちに任せてる。この塔頭から外れれば地方のこの各お寺末寺ということになりますよね。だから芸家は法を根本と説くということになりますですね。そういう関係ということでこの本山と各お寺がこのつながっているということがこの言えるわけなんですよね。じゃあ代々そのみんなその法須承認のこの信者とそのいうことなんだということなんですけども、信仰っていうのは皆さん方もそうですけど、このお寺に名前だけこの所属していればいいっていう問題じゃないんですよね。うくるは安く、保つは堅し、去る間成仏とは保つにありということですから、だから名前さえ登録しとけば代々そこのお寺の信者で行けるかっていうと、そこに信、行、学、釈伏っていうもののつながりっていうものがなかったら、もうそれは信者っていうか信徒とは言えないということになりますですね。だから代々その信徒であるっていうには、代々その信仰者としてのそのやるべきことを守っていかなければ、その信仰者とは言わないと。この子供の時にご自戒を受けました、だけど何もやってませんと。ご自戒は受けたかもわかんないけども、信仰者じゃないよね。信仰者じゃない。日蓮召集は信仰者じゃなきゃいけないと。修行者じゃなきゃいけないと。少なくとも自分の意思で手を合わせて、南無妙法蓮華経のお題目が唱えられる人間でなきゃダメだと。いうことなんです。ね。だからご自戒だったら何ぼでも受けられる。だけど信仰を日々この続けていくということは誰でもできない。自分が意思を持たないとできないね。そのつながりね、信心修行のつながりがなければそれは信仰者と言われ、困った時だけ思い出しても、この思い出すのが南無妙法蓮華経の方でなきゃ信仰者とは言わないということなんですね。だから世間のように今日はあそこの神社のお祭りだと、行って手合わせてこようかと、なんかいいことがあるかもわかんない。でそれは信仰者じゃないんです。そんなものは信仰者じゃない。みんなが行くからっていうふうにして群れをなしていくっていうのはそれは信仰じゃないんですね。信仰は南無妙法蓮華経の南無だから、自分の命と等しく自分の命っていうものを捧げて信ずる、行ずる、それが信仰だということです。 自分の命とも思わないようなものが、それは信仰とは言わないということなんです。ね、自分の命と等しくこの法というものを大事にしていかなきゃいけないと。自分の命と同じくこの法というものは重いものなんだということが、自分自身にの心の中に入ってなければ、それは信仰とは言わないということなんですね。例えて言えば、このお寺が病院だとしますよね。皆さん方が信者さんが、申し訳ないけども病気をする患者さんだとしますよね。病気になった時だけそこに病院があればいいと。病気になった時だけあそこに病院があってくれてよかったなっていうふうにして、その来る、それじゃあ病院は潰れますね。そこの信者さんだということは、病気であろうがなかろうが、その病院を存続させるために力を尽くしてくれる人でないと、その病院は持たない。持たないっていうか、潰れてなくなってしまう。潰れてなくなってしまった後に病気になって行ってみたらなかったというお寺じゃ困るわね。だから自分が必要とする時だけあればいいっていうお寺は本当のお寺じゃないわけ。ね、だから普段からの信心の志というものの中において、お寺と信者さん、またそのお寺のその住職とこの信者さんの関係っていうものがなければ、それは信仰のつながりっていうことにはならない。本当の信仰におけるところの所属っていうことにはならないということになりますね。だから、うくるは安く、保つは堅し、去る間成仏とは保つにありというふうに、受けることは簡単だと、保つことは難しいと。保つ信仰というものを私たちはしていかなければ、そこに成仏はないよということなんです。さっきの鬼は外じゃないですけども、自分の地獄書き畜生の命というものを、時折気が向いた時だけこの命を抱えたまんま成仏できるんだよねと、その1年に1遍か2遍ぐらい、そのね、そうやって気が向いてやるっていう信心じゃなくて、毎日毎日この命を抱えたまんま成仏できるんだっていう信心をしていかなかったら、本当にこの地獄が鬼畜生の命を抱えたまんま仏の命に包んで成仏を遂げるということはできないということなんです。毎日毎日のその積み重ねの中で私たちは信仰していかなきゃいけないということなんですね。ということは、この三宝院に所属しているということよりも、もっと大事なことは、大聖人様の心とつながっているかどうかということがもっと大事だね。大聖人様のこの教え、心というものとつながった信心をしていかなきゃいけない。どこに所属しているかというよりも、信心の心をどこに置いているか、それが大事だということなんですね。心の置き所が本当の信心の所属だということをよく考えて心がけてもらいたいというふうに思うんですね。